か、今日1月30日収録してるんですけど、はいはい、まあ、これから本来ならね、どんどん寒くなるはずなんですけど、まあ、大阪に関してはですね、まあ、体感なんですけど、ちょっと具体的なデータわからないですけど、全然寒くないんで、冬どうなってんだと思います
ね。え、まあ、はい、雪降ってるところもあるらしいですが、
そうですね、大阪は、うん、まあ、多分平野部はほとんど雪降ってないんちゃうかなと思います。でね、はい、僕ちょっとこの前、あの毎年なんですけど、文雄君の、まあ、知り合いの方のですね、うん、招きで、あの毎年一回僕、うん、あの兵庫県の霞町に、うん、あのカニ食いに行ってるんですよね。
いい、いい立場ですね。
はいはい、はいはい、非常にあの美味しいカニを、まあ、いわゆるその世界の霞ガニと言いますか、もうほんまにうまいカニがあるんですけど、日本海側のですね、まあ、場所で言うとですね、城崎温泉とか、まあ、あの辺りの近くといえばなんとなく想像がつくと思うんですけ ど、はい、兵庫県の霞町に行っておりまして、
ね、
1月の25、26に行ってたんですけど、僕実はこのツアーもう3年目か4年目になるんですけど、毎年、うん、毎年やっぱりすごい雪積もってるんですよ。
あ、その行ったところの、
ね、霞のあたりね、
ま、3年間ぐらいはね、
そうなんですよ、うんうん、それがね、2020年今年はですね、うんうん、ほんまに、うん、全く見なかった。大体ね、残雪ぐらいはね、道路の端っこの方にこう寄せられてるんですけどそれすらもなくて、唯一見えたんがね、うん、遠くの遠くの方に見える多分、まあ、1000メーターぐらい、もうちょっと行った標高の山のてっぺんに、うんうん、まあ、ちょこっと申し訳なさ程度に雪が残ってるぐらいで、うんうんうん、ほんまに雪なくて、うんうんうん、であの辺りね、結構有名なあのスキー場とかが多い場所なんですけど、 あれ今年どうなってんのかなっていう、ほんまに心配になりました。それぐらいですね、ほんまに雪なくて、はい、もうこれは衝撃でしたね。
ねえ、
はい、
まあ、あのいわゆる環境問題であります。
これほんまにこれは衝撃的でして、はい、うん、まあ、2月になってもしかしたら降るんかなとか、タイヤチェーン規制とかね、去年は結構いろいろいろなところで聞いたじゃないですか。
は
あ
は
あ、で、まあ、僕がタイヤチェーンなんてあんなもんつけられへんとか言ってラジオでもちょっと言ってたんですけど、それを言う暇もないというかあのスタッドレスタイヤも必要ないぐらい雪がなかったですね。
なるほど、
はい、
まあ、そういう
日本は変わりつつあるという、
まあ、世界がね、
そうです。
なんかオーストラリアでは聞くところによりますと、日本の面積の半分のね、
はい、
森林が燃えたって言いますね。
あ、まあ、それが影響してるんかもしれない
ですね。いやいや、もう完全にそれはもう暖冬というか、はい、あの CO2 の増加によるですね、
そうですね、
地球温暖化、
はい、
南極の氷がバサッと溶けてるとかですね、
氷河が
溶けたりとか、もう今やらないとこれはもうどうしようもないんですが
あとスキー大丈夫かなっていう、
スキーどころ
か今年ね、僕1月行ったじゃないですか、はい、長野県に。長野県はまだ雪あったんですけど、はい、まあ、それよりも西側というか、ね、まあ、ほぼ全滅状態かなと思っております。
国が沈むというような恐れのあるところもあるし、あ、
そうですね、
まあ、いろいろと、うん、もう地球の一つの大きな環境が大激変ということでね、
はい、
ここらでもうやめんと CO2 はもうダメになります
そうですね、まあ、そんな我々なんですけど、結構今週、まあ、いろいろありまして、
あ、はは、
実はふみお君と、うん、まあ、僕の共同事業みたいなのが今週あったじゃないですか。
まあね、てっぺんに僕は指導されてちょっとなんですけども、はい、頼まれてやったんですけども、は
い、まあ、何かというとですね、はい、あの、まあ、メディアリテラシーというね、ちょっとあのわけわからんような言葉があるんですけどあの、まあ、日本語で言うとメディアを理解する力とか、
ね、メディアを使う力とか、
そういうことですね、
メディアに飲み込まれんようにする力とか、
そういうことですよね、
そういうことになるんかね、翻訳したら、
まあ、インターネット、テレビ、ラジオ、本、いろいろありますけど、こういう情報化社会の中で、まあ、いろんな多方面からのこう視点でその情報を読み解く力、そうすると、まあ、先導的な情報とかにも惑わされないとか、まあ、自分で発信するときも、まあ、できるだけ公平な、
うん、
視点から情報を出せるとかね、まあ、そういう力がメディアリテラシーらしいんですけど、
はいはい、
まあ、そのメディアリテラシーの講演会っていうのをですね、
うんうん、
まあ、僕の娘が行ってる学校でやってきまして、
うんうん、授業なんやね、講演会というよりもね、
そうですね、
お前とこのあの学校のカリキュラムによると、
そうなんです、あのね、あのね、年3回に分けてテーマっていうのを決めてて、
うんうん、
で3学期のテーマがメディアリテラシー、
うんうんうん、
で1学期のテーマが宇宙で、2学期のテーマが差別やったんですけどまあそれに関連してその3学期はそのメディアを見る力っていうのを まあ、多方面からこう養っていこうということで、まあ、メディア代表として、うん、私哲平と文雄くんが
花肌足りないけどね、
はい、まあ大体2時間ぐらいかな。
そうでしたね、
はい、結構体力使いましてですね、はい、あ、ま
あそうでしたね、
あ、まあ、まあ僕は YouTuber としての立場、うん、あ、なるほど、で文雄くんはラジオパーソナリティとしての立場で、うん、そうです
ね、まあ、ラジオをどない作るかとかね、
そうそうそう、はいはい、だからラジオの裏側とかね、あ、まあ裏と、まあ、YouTube の、うん、あのこうなんていうか、うん、どうやって動画作ってんのかとかっていうのをですね、文雄くんは低学年、
はい、
で僕は高学年とあと中学生、
はいはいはい、
まあ、それぞれに、
はい、
大体まあ1学年、まあ、1学年というか文雄くんは2時間、
はいはいはい、
で僕は3時間ぐらいですね。
ああ、そうやったね、昼からもお前なんか
そうそう、中学生たちに、うん、まあ、1時間ぐらいいろいろ YouTube のことをこうお話ししたっていうことなんですけど、まあ、なかなか面白い経験で、
ねえ、まあ、こう公立の学校でない小学校や
わね。そうそういうことで、まあ、いわゆるプライベートスクール
みたいですね。僕初めての付き合いやったんですけどね、はい、うん、面白かった、ね、
まあ、だからその環境問題も含めてのね、おそらくメディアリテラシーかなというような感じがしますんで、
教育機関みたいもんが、はい、まあ、いろいろと今変わってきてね。
そうですね、
存在すること自身も、僕も学校行ってね、机のない学校ってのは僕生まれて初めてでね
そうですか、
床で授業しとるからね。
なるほど、
なんか非常に、まあ、ユニークというか、何しとんかいなというような最初は戸惑いがありましたね。
文雄君のね、講演した時のね、音がね、うん、ちょっとだけあるんで。
ああ、そうか、
僕もまあ、はい、というか文雄君が自分でこれ多分録音したんやと思いますけど、まあ、まあ、
録音っていうかポンと IC レコーダー回したままほっとったんですよね、はい、
ちょっと、まあ、低学年なんですけど、こんな、まあ、こんなところで授業してたと、
うん、
でこれがすごいんですよ、これがこれ何してたんですか、
なんか動物園みたいですね、これ自分が何かもう、ね、アシカになったような、なんかこれはね、
はい、
要はまあ、はい、声を大きい生徒言ってたんですよ、
あ、
やっぱりね、メディアも何もないんですよ、人生声が起きないとね、
はい、
いろんな、もう、なんていうか、主張も通らないし、人の信用も得られへんし、
はいはい、
いろんな意味で下向いてボソボソと喋るのは、もう今日からやめようやというね、
なるほどね、
それで、まあ、まあ、そういう歌以上は僕もなんかせなあかんのでですね、
はいはい、
どない紹介の思ったけど、とにかくまあ叫ぶとか、吠えるとか、そう、まあ、まあ、学校であんなことしたの、僕も初めてやし、まあ、先生もちょっと困ったよやつ読んだような顔もしてはったんですけど、まあ、5分間ぐらいね、うわー言ってやっとった、
あ、
お前の部屋まで聞こえとったらしいな、あれ
が。なんかね、上の方でみんな叫んでるなと思って、で、その、文雄君の講演会終わって、
はいはい、
まあ、その低学年とちょっと僕喋ったんですけど、そう、なんかみんな、うわーって言ってたから、うんうん、ちょっとどうしたんって言ったら、うん、いや、まあ、僕バンちゃんって呼ばれてるんですけど、バンちゃんの おじいちゃんが、
うん、来て
こういう声を出せって言ったとか言って、で僕はまたいらんこと教えたなと思ったんです。別にいらんことっていうのは冗談ですけど、
いやいや、まあ、やっぱり何でもかんでもね、やっぱり声が小さいということはね、まあ別にそれで何かをやろうということはなしに、はい、存在自身もやっぱりね、
はい、
まあ、人からも信用されへんし、うんうんうん、で目をしっかり見てね、喋るときはね、大声で喋れと
なるほど、
みんな真っ赤な顔してね、俺睨みつけて喋りよったんですけどねまあそういうような授業だから、大体授業と言えるのかどうか分かりませんが、
そうですね、
はい、1時間強でやりましたね、
まあ、そうですね、はい、まあ、だからそういう学校が増えてるっていうこともね、
面白いですね、
これから
びっくりしましたね、
お子さんをこう学校、小学校とかね、まあ、中学校に入れる方も、まあ、入れるというか行く方もいてると思うんですけど、まあ、そういう選択肢もあるよという
、戸惑うやろね、
いやいや戸惑いますけど、
いやいや、
あれは本当にね、まあ、今のこの多様性の時代では ね、
まあ、まあね、
大変重要なことかなと僕は思ってるんで、
まあ、お前らはそう思ってるわけ
だね、いや、重要ですね、これからの日本では、
はい、まあ、多分そうでしょう、僕も、まあ、言ってなるほど、まあ、こういうことかというようなことが、まあ、体感できたという
か、
まあ、
要はだからいろんな人がいていいっていうね、
そういうことです、
そういうことなんだ、別に公立の学校がいいとか私立が悪いとか、うん、そういう話じゃないですかね、皆さんこれ、ね、皆さん勘違いしやすいんですけど、
う
ん、
ただ違うという意味で、
そうそう、いろんな学校のスタイルがあるっていうことで、うん、今までやったら結構この一直線にしかなかったのが多方面に分かれてるっていう時代やっていうことで、
まあ、牛の孫でもね、はい、まあ、長男の孫は孫のまた公立の学校の生活もあれば、
そうそう、
お前とこ見たら不思議なとこ行ってる子もおればですね、まあ、いろんな子が一つの家族の中でもおって、
うん、
まあ、そういうようにやっていかんと日本は成り立たんでしょう、
成り立たん、まあ、今まではね、まあ、その経済力があったりとか、まあ、ある程度矛盾があってもそこでお金で解決できたりしてたんですけど、これからやっぱりそういう時代じゃないなと思いますし、まあ、それの先 っき言った環境も変わってきてますから、やっぱり多方面からこう環境をこう見るというか、考えるというか、そういう力が必要かなっていうことで、まあ、僕らも2人もね、もう本当にいろいろ勉強して、
僕は引っ張り込まれたような感じやったんやけど、黒板はなければ、つけがなくて、
そう、なんもないですよ。
ただ床があるだけのところでね、僕には一応、まあ、ちょっと椅子とか、まあ、1回も座らなかったんですけど、用意されてくれてね、そこでまあ約50分か、1時間近いね、話をまあ述べまくったという
か、叫びまくってきました。1月の後半にあったんですけど、もう結構もう話終わったら汗だくで、特に首の裏と背中がもうめちゃくちゃもうべっちょべちょで、僕も後半はずっと T シャツで喋ってたぐらいですから、やっぱり喋る
ったしね、
そうそう喋る、あ、そう、まあ暖冬っていうこともあったんですけどね、まあ、
窓も大きい学校や
しね、そういうことです。まあ暖房も一応聞いてましたけど、はい、まあそんなメディアリテラシーっていう考え方、リスナーさんもよかったらちょっと考え、まあ ここのラジオ聞いてる方は多分ね、みんな知ってると思うんですけど、
本
も
出てんやね。
あ、そうですね、いやてかね、もう本当いろんな本出てて、で僕らが紹介されたのが下村健一さんっていう方が書いてる、どう広げて考えようやったかな。
あれは TBS かなんかのアナウンサー
さんやったかな。そうそう、アナウンサーさんなんです、まあ、その方の書かれた本、まあ、子供向けの本なんですけど、まあ、それを一応僕はあの学校が推薦してるっていうことなんで、
なるほど、
まあ、文雄君と一緒に読んで、いや
僕はもうあの人と全く逆の世界かもわからんが言ったことはね、
そうですね、
まあ、それもいいじゃないですか、いろんな考え方があって、そういうことなんで、まあ、こんなおっさんが、はい、まあ、ラジオやってきたというのもあるし、あのいうような、まあ、秀才タイプの人がね、
そうです、
ピチッとそのメディアをやってはるのもいいし、そうですね、まあ、そういうことを子供は分かってくれれば、はい、いいと思いますね。
まあ、そんなまあ、僕ら情報発信
いやいや、
まあ、してるんですけど、はい、そのちょっとね、僕ちょっと最近まあ、一つ面白いことがあって、
あ、何、
ちょっと昨日梅田の方で撮影の仕事があって、まあ、夜行っとったんですけど、その帰りにちょっと久しぶりに僕ヨドバシカメラ行ってね、
ああ、まあちょっと久しぶりかね、
もうめっちゃ久しぶり、まあまあ、多分 2ヶ月1ヶ月ぶりぐらいかな、
正月行っても殺人ラッシュやったんで、もう一回しばらく行かんとこと思
って、そうそうそう、あれ時店の中入ってなかったしね、
僕はこの新しいできたところで、はい、もうこれでもう行かんとこと思って、
ていうかね、僕が行ったのはね、その旧ヨドバシカメラというか、今リンクス梅田っていうビルがね、できたんですけど、まあ、その隣の昔のヨドバシカメラの店店舗に行って、ちょっと一つカメラの上に取り付けるマイクってあるじゃないですか、
あるある、
まあ、このカメラ自身にもちゃんと内蔵マイクついてるんですけど、まあ、より良い音を取ろうと思ったら、カメラのこのストロボを刺すところにマイクをこう外部マイク刺して、まあ、いろいろ YouTube 動画撮ったりしてるんですけど、まあ、そのマイクとカメラのをつなぐですね、カメラホルダーみたいなのがあるんですけど、あれがね、ちょっと使い方悪くて折れてもうたんですよね。
で、まあ、今折れるやな。
そしたらカメラとマイクをちゃんと固定できなくなったんで、ヨドバシカメラに頼んで、ちょっとこのマイクの、マイクホルダーをそのメーカーに問い、その頼んでくれと、発注してくれって、
やつをな、
はい、発注してくれって言って、で、今朝さっき連絡があったんですけど、そのマイクホルダーがね、なんと2200円もするということなんで、この、マイクが単体がね、大体文雄君が買った時はね、多分ね、2万円弱やって、で今だいぶ値下がりして1万4千円ぐらいになってるんですけど、そのうちの、まあ、1割以上かな、1割以上が実はホルダーの値段やっていうのも、まあ、びっくりしまして、
まあ、それはヨドバシさんがつけたんちゃうからな、
これはね、メーカーが、メーカーがちゃんと出してる値段なんで、あともう一個ね、まあ、一つ言うならば、この僕、iPhone 使ってるんですけど、この iPhone の充電用の USB ケーブルがちょっと紛失してしまって、まあ、それをヨドバシカメラの、あれ、地下1階やったと思うんですけど、入ってすぐのところの、アップルストアでね、
ちょっと白っぽい雰囲気のとこやな、
そういうことで、やたらだだっ広いところなんですけど、まあ、そこで、このライトニング USB ケーブルの価格を見てびっくりして、19,800 円も しておりまして、
まあ、
ケーブルでこんな金取んのかい、
いやいや、私 の iPad のやな、はい、iPad の鉛筆でもやで、
あの鉛筆高かったな、
高い、
あれ1万2000円ぐらいしたんちゃうか、
全然役に立たへんもんね、ほんまにひどいもんでね、
アップルペンシルやろ、あれは役に立たんな、
あれはほんまにね、なんか本当何ちゅうんかこう先が尖ってるからね、
はい、
なんかボードにパンと刺す競技あるやんか、あれぐらいでは使えるとかとは思うけども、実にもう書きにくい、使いにくいね、まあ、僕は慣れてんこともあるんかもあらけど、
いやいやいやいや、
そったりやと思ったんだ、
そうだからまあ、はい、アップルペンシルも高いし、 USB のライトニングケーブルですね、これも50センチで2000円弱って、
うん、まあ、リンゴ生活はしんどいね、
そうですね、
人間にはね、
そうです、だからまあ僕らみたいにそのメディアを発信する仕事をしてる人間でもですね、まあ、マイクが高かったり、充電用の USB ケーブルが高かったりとですね、まあ、何かと 腹立つことがいっぱいありますよね、
うん、なんかまた業績が回復してるとかいうで新聞に載ってましたけど、
リンゴが
リンゴさんがね、うん、あれが電話のあの2つか3つあのはい、はい、レンズのついてるやつがね
11ね
校長やったとかね、
あれが校長、うん、あんなもんが校長なんですか、
ね、まあ、世間はやっぱりね
分かんないですね、
まあ、それはもうい
やただね、だからさっきの僕らのメディアリテラシーの話によると、うん、その校長っていう情報を、うんうん、まあ、別の、まあ、視点から見ようっていうことを子供たちにね、
そういうこと
ね、文夫君と2人で
ほんまに校長な
んだ、そうそうそう、でその校長って発表してる、うん、その情報源はどこか、うん、どこから発信されてるのかっていうことを、ただ単にアップルの大本営かもしれないですし、うん、っていうことでね、
まあ、そうですね、なかなか一般的にアップルの中に潜り込んでね、
はい、
校長不調を調べることはできないけども、まああまりにもちょっと異常やとかこれおかしいでっていうことに対しては疑問を持つことが大事だと思います
。そうです、急に有名 YouTuber がね、MacBook Pro の宣伝しだしたりとかね、もしかしたらこの人はっていうようなことも考えてください、皆さん、まあ、別に何でも疑いっていうわけじゃないんですけど、やっぱり物事っていうのはね、やっぱお金が絡んでる
とき
はそっちの方にこう行きがちということ で、
そうです、ね、
まあ、ちなみに僕らはどっからも金出てないので、
まあ、金もらうとき言います、これは何ぼか儲てますので、
そう
皆さん、そうそう、こういう情報ですよということを僕らは言うつもりですけど、
そうだから僕今 YouTube でね、
今のところはあんまないから言いません、
電熱ベスト結構動画出してるんですけど、
それこの前な、
そう
話変わってちょっと変わるけど、
電熱ベストな、
朝日新聞の1ページの広告こっちの出たな、それの
ワークマンか、
いやワークマンかなんか分からへんね、うん、そのお前と同じマークのベストやって、それ 2着でね、
はい、
4900円か
なん
か、
安
いや、もう一遍見てみたら分かるけど、
僕先週言いましたっけ、これ潰れたって、
うん、それ言うたわ
よ、あのケーブル切断かなんかで、
あれはもう潰れるのは当然やあんな細いケーブルでね、それだけの大容量を流すということ自身がね、はい、電気を知らん人が作ってるわね。
で、それに CM やっとったん
?CM じゃ大きなあの新聞の。
広告やろ、CM やろ。
通信販売、通信販売やっててね。
なるほど、
3着で何部とかだんだん安なっていったけども、
はいはい、
2着でなんかお前に言うてたよりも安かったなと思って。まだ残してるから、そのトイレの新聞入れ見てくれ、それ
書い
てる。
わかりました、うんうん。ちょっとそこもね、あの、うん、で、それでね、
まあまあ、ごめんごめん、ちょっとごめん。
電熱ベストを僕ずっとね、自分の金で買って、うん、まあいろいろいいとこ悪いとこって、YouTube で動画出してるんですけど、
もうちょっとマシやもん
ね。いやいや、ちゃうんですよ。で、うん、それでね、そしたらある人にね、うん、お金いくらもろとれんですかって言って、いやいや、金もろてませんって、うん。あれは完全に自分の金で買って、
うん、
自分の感想を、もう本当、何もなしに言ってるだけですって言うたんですけど、うん、やっぱり、ね、普通はそう思いますよね。
いやいや、普通でも、特に YouTube なんかやってる人は悪いけども、そういう人多いんちゃう
か。そうなんで、だから僕はそのあたりを子供たちに言いました。
う
ん、YouTube はそういう規制があんまりないから、
そういうこと
ね、お金もらって発表してる人もそれを言わない人が多いから、うん、まあ、心あれたら言ってますよ。
いや、もちろん。
ちゃんとしてる人はやってるんですけど、うん、ちゃんとしてそうな人でも、
うん、
実は裏で金もらってる人いっぱいいる、うん。僕はそれは知ってるけど言わないダメなんで、だから皆さんそれは気をつけてくれと。うん、まあ、電熱ベスト僕は金もらってませんので。
う
ん、
はいはい、
はい、まあ、それ言っておきます。
我々は儲けた時は何ももらいましたんで、
まあ、
この程度の利益がね、我々にあるので、皆さん気をつけて話聞いてくださいよと、やっぱり言うべきです。
そういう
こと。それはやっぱそれやってこそ海賊ラジオです。
そうですよね。
はい、まあ、残念ながら出費ばっかりで。金欲しいとこいっぱいあるんですが、はい、何もくれません。
はい、はい、まあ、というような我々の愚痴で終わりました。うん、
まあ、はい、面白い学校やった、あれは。
あれ
で、うん、塾もこのぐらい面白い塾ができてるね。
そうですね。
うん、はい、学習塾言うたら、もう勉強ばっか教えるとこや思ったら、そうじゃなしで、働かせるとかね、塾生を。まあ、あこの塾はまだ行ったことない、広告だけ見てるんですけど、
そう、まあ、だから
そろい動きやなと思ってるんですよ。そうですね、
だから、まあ、僕らの言ってることもそうですし、うん、その塾の広告もそうですし、うん、まあ、ちょっと疑ってかかるっていう
か、ね、疑ってかかって、現場を見て、はい、まあ、自分で納得できればそれに乗ってみるけども、
ね、
しょっちゅうやっぱりこれおかしいんちゃうかやな、おかしいんちゃうかやなっていう心だけはやっぱり何をするについても持っていくべきやというようなことが、子供がまあちょっとでも分かってくれたらね、
結構みんな純粋やからね、子供はね、
50分間ね絶叫で動物園状態に巻いて、ちょっと学校にも迷惑かけたかも分からんけど、
いやいや、
まあ、役に立ったらいいなと思ってます。もうちょっともう一回来てくれることないやろな、あれな、
そんな感じしたね。そうやな、どうなんやろ
な、ついてお前も真面目な話したらしいけどもね、
はい、
そんなことがありましたね。よっちゃんはどうやる動きは。
よっちゃんね、最近 ね、なんかちょっとまた咳が出だしてね。
そう
なんや。で、俺が、
うん、
いつも俺とよっちゃんの、まあ、てっぺいとよっちゃんのね、喧嘩の種が一つ原因があって、もうよっちゃん全然水飲まないんですよ。
あの人ね、もともと体も乾いてる感じやね。
うん、でね、
まあ、水嫌いやね。
特にこの乾燥してる冬に全然飲まへんから、
うんうん、
僕はよっちゃんのあの咳とか体調不良は、
うんうん、
多くはこれ水分不足やとずっと思ってて、
思ってるわけやね。
はい、で、それをよっちゃんに言ったら、うん、ね、胃液が薄まるとか、なんかトイレが近くなるとか、
あ、なるほどな、
なんかまあ、
トイレも ぱいの年になるとね、
うん、まあけど別にトイレいっぱい行くこと自体は全然悪くないし、う
ん
う
ん、
ま
あ悪くないけどね、ない時は困んね、
胃液が薄まるってね、どうなんでしょうか、ね、まあ、科学的にどうなってるのか分かんないですけど、うんうん、
まあまあ、
とにかく水、
医者、お医者さん行くようになったからね、
そうですね、まあ、ななね、ちょっとその水問題で僕とよっちゃんはよう喧嘩するんですけど、うん、まあ、よっちゃんはちょっと今咳してて、
はい、
ちょっと心配してます、
そうですね、はい、まあ、単なる風邪やったらいいんですけども、
そうですね、
はい、そういうことあります。